7ページ、レベル3まで。レベル2は議案番号。レベル3は質問内容と回答。予算審査、特別委員会の概要。議案第24号、一般会計。質問、防犯ボックス、整備事業内容について伺う。回答、県の補助事業を活用して、生活に身近で人が集まる場所に防犯ボックスを設置し、地域住民と関係機関が一体となった防犯活動を推進することにより、地域住民の自主防犯活動を活性化し、自主防犯力を高めることを目的としている。質問、総合戦略推進事業の内容について伺う。回答、本事業は官学連携アイデアコンテストの最終選考にて受賞したスイーツを連想させる新感覚の卵かけご飯、機密産のカラーやクズを用いたオーガニックコスメ、くるりの自噴水を利用した小水力発電等、提案のあったアイデアの事業化を支援していくもので、市内の商工会議所や JA 等と連携しながら取り組みを行う意向がある企業とアイデアを出した学生のマッチングを積極的に行い、必要に応じて事業化への基礎調査も行っていくものである。質問、平成29年度から開始されるひとり親家庭等生活向上事業に関し、執行方法について伺う。回答、ひとり親家庭や貧困家庭に対する学習支援、基本的な生活習慣の習得を目的とし、民間委託により週2回、夜間に2時間程度の実施を予定している。対象として、ひとり親家庭から25人程度、生活困窮世帯から5人程度を見込んでいる。募集方法については、大々的な募集ではなく、個別に通知するなど、プライバシーに配慮した周知を検討している。質問、トップアスリート交流推進事業内容について伺う。回答、女子ソフトボールニュージーランド代表及び日本女子アンダー23の強化合宿を誘致し、市内外の様々な人の流れを創出するとともに、スポーツ振興を図る。啓発方法については、コミュニティバス等への広告物の調布を検討する等、幅広く PR に努めていきたい。写真、スポーツ振興を図る拠点へ、恋とスポーツ広場。写真終わり。質問、保育園環境整備事業について、貞本地区に建設する仮設園舎と恒久的な施設建設との費用面の比較や検証の状況について伺う。回答、恒久的な施設の建設には、RC 像や鉄骨像で8億円から9億円程度、プレハブでも6億円程度が必要となるほか、維持管理経費や将来の施設の売却等も考慮した結果、解体費も含み、3年間で2億円程度に収まる仮設プレハブによるリース方式が得策であると判断した。なお、仮設園舎はあくまで一時的なもので、地区説明会等での多くの意見に基づき、保育園は元の位置に戻す計画である。質問、広域廃棄物処理事業の大幅な減額について伺う。回答、ゴミ処理単価を下げるため、4市とカズサクリーンシステムで協議を行い、処理能力の余力活用をはじめ、機械設備の改良による売電収入の向上、出資配当金の見直し等を総合的に行った結果、前年度比5500万ほどの減額となった。質問、強い 農業づくり交付金事業にかかる事業内容及び雇用について伺う。回答。主な事業として、上上地先に建設予定の事業費約28億円、5ヘクタール規模のトマト栽培施設にかかる補助金交付事業であり、施設は平成31年春に完成予定である。当該施設においては、50人から100人程度の新たな雇用を見込んでいる。質問。宿泊・滞在型観光推進事業の内容について伺う。回答。宿泊者が減少する9月・10月頃をめどに、久留里城天守閣のライトアップや久留里城市資料館を活用したナイトミュージアム、久留里駅周辺の飲食店との連携、周辺キャンプ場への連絡バスの運行等、週末、夜間のイベントを実施し、宿泊・滞在型の観光を推進していく。写真、ナイトミュージアム、久留里城天守閣。写真終わり。質問、道路・照明・改修・整備事業にかかる節減効果や財源について伺う。回答。約860棟ある水銀灯のうち、平成29年度は180棟を LED 化するもので、年間約200万円程度の電気代の節減を見込んでいる。効果が高い事業であることから、記載事業として認定できないか、県と協議する。質問。景観事業に関し、今後の事業の方向性について伺う。回答。恵まれた景観を次世代につなげるため、広大な地域に自然や建築物等、どのような資源があるのか調査を行い、本市の特性を捉えて実効性のある景観計画を策定していきたい。写真、宮下川沿いを彩る日光キスゲとアジサイ。写真終わり。質問、はしご車分解整備事業の内容について伺う。回答、運用開始から23年が経過したはしご車の分解整備を行うもので、今回の整備により、使用期間が5年延長される。なお、買い替えた場合の経費は約2億円である。他市と共同ではしご車を保有することについては、国が定めた整備指針の中で、市内に15メートル以上の建物が10棟ある場合には、それぞれの市町村で所有することとなっており、本市は該当する建物が80棟あることから、指針通り単独で保有した方が十分な災害対応ができると考えている。写真、高い建物での災害対応のために、説明、はしご車が高い建物のベランダに向かって伸びている。写真、終わり。質問、貞本小学校普通教室等整備事業について、学校再編を進める中で、なぜ教室を増やすのか伺う。回答、学校再編基本計画の中では、すべての学校が、適正規模の基準を満たすよう学校の適正規模、適正配置を目指すとしており、貞本小学校については今後6年間で児童数が少しずつ増え適正規模になる状況であることから、存置することを考えている。現在、普通教室として使用できる教室は10教室で適正規模に満たないため、今回、適正規模を満たすよう2教室分の建設費を計上した。質問、新調理場の建設に伴い、廃止される既存調理場の跡地利用等について伺う。回答、平成31年度の新調理場稼働後、平山共同調理場については、借地のため、施設解体後、土地を返却し、南小安及び坂田 共同調理場については、公共施設マネジメント基本方針等の計画に基づき、地域の方々の意見を参考に検討していく。また、既存の調理場の備品のうち、新調理場で使用できないものはネット購買も含め、適宜売却処分を検討していく。議案第26号、聖地公園事業特別会計。質問、管理手数料の滞納繰越分及び使用者の墓地の管理状況について伺う。回答、使用者の代替わりが進み、管理が行き届いていない墓地が昨年時点で70件程度あり、特に管理手数料を複数年滞納している使用者の管理状況にそうした傾向が見られる。議案第27号、農業集落排水事業特別会計。質問、今後の事業運営について伺う。回答、継続に必要な改修費と記載償還額の残額、また合併処理浄化槽への切り替えや衛生センターの施設改修との兼ね合い等を総合的に考慮する必要があり、必要経費の積算等に基づき事業の在り方を検討していきたい。議案第30号、水道事業会計。質問、優秀率の改善策について伺う。回答、優秀率の向上には漏水を早期に発見することと合わせて漏水を起こさないことが重要であることから、平成28年度に引き続き料金改定により得られた財源を老朽管の更新に投じるとともに、施設の耐震化を合わせて行うことでより一層の優秀率向上に努めたい。質問、料金改定に関する考え方について伺う。回答、通常料金は3年に一度見直し、急激な市民の負担増とならないよう努めるべきだと考える。今後もしっかりと水需要を見極めた中で検討していきたい。委員会討論、賛成討論。議案第24号、平成29年度君津市一般会計予算。学校統合にかかる施設整備事業や保育園環境整備事業に関し、説明会等を重ねながら市民の声に耳を傾け、それを予算に反映させるとともに、他施設の建設経過を踏まえ、最も効果的な方法を精査し、予算を編成していること、さらに健康マイレージ事業や、一人親家庭等生活向上事業等については、市民ニーズをしっかりと受け止め、先進地等を研究しながらも、迅速に事業化を図ったこと等評価できる。議案第25号、平成29年度、君津市国民健康保険特別会計予算。国民健康保険税滞納者対策として、初期滞納者への対応に特に力を入れており、滞納者数を増やさない方針が徴収率向上等の成果につながっていることを評価する。議案第28号、平成29年度、君津市介護保険特別会計予算。在宅医療、介護連携推進事業や認知症総合支援事業等、利用者ニーズに基づいたメニューの充実が図られている。時田武委員長の写真があります。以上7ページでした。